こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、富田さん、そろ
はい。
そろですね、ちょっと春の訪れを感じ始めてきたこの頃なんですけども、
そうです
まあ、
ね。
春といえば桜ですよね。
そうですね。それよりも先に花粉とか
あ、
ね、
そう。
結構しんどい時期が続きますけどね。
今は花
はい。まあ
粉に
桜
ね、
ですね。
悩まされて
そう
る
で
と
す
ころな
ね。
んですけど、
はい。
楽しみなのが、なので桜。私ちょっと気になったのが、富田さん、八王子でいらっしゃるっていうことで、
はい。そうですね。
八王子って何かこう、桜の名所とか桜スポットってあるんですか？
あ、そうですね。多分ですね、私もそこまで、ここ行って、あそこ行ってみたいな感じで、いろんな場所を知ってるわけではないんですが、やはり通りがかりも含めて、あ、ここはすごく立派だなって思うのは、八王子は浅川っていうですね、川、浅い川って書くんですけど、本当にまあ浅いんですが、なんていうんですか、この川幅はそこそこあるようなものなんですけど、その浅川のですね、土手というんですか、はい。川沿いにですね、桜がわーっと植わってるスポットがあるんですね。で、まあその、なんていうんですかね、道、もう、結構長く続くところではあるので、八王子市内ではいろんなところで、その桜が楽しめるところですし、なんていうんですかね、まあ今はもう桜見るだけじゃなくて結構、例えばスマホで写真撮ってインスタ上げてみたいなね、楽しみ方もあると思うんですけど、やはり川沿いって、抜け感があるんですよね、景色の。遠くまで見えたりだとか、空も、綺麗に入って、周りにあんまり建物がなかったりなんかするので、まあそういった意味でも、ちょっと楽しみやすいというか、はい。まあそういうスポットはありますね、はい。
そうなんですね。浅川。ちょっと私、八王子に行く機会があったら、必ずチェックしたいと思います。
はい、いいと思いますよ。近くのね、公園とかもありますし、はい。なかなか歩いてて楽しい、そんな空間なんじゃないかなと思います。はい。
ちょっとこれからではオープニングではそういった八王子
は
の
い。
名所とか隠れたスポットもお伺いしていこうと思いますが、
お、やばい。もっと探求しないといけないです
よろし
ね。
くお願い
はい。
します、ぜひ。
はい。頑張ります。はい。
さあ、そして今日のテーマは何でしょうか？
はい。前回に引き続き、そのデータ活用っていうところですよね。私が教育ベンチャーにいた頃に感じた、まあ、この領域のデータ活用の可能性というんですかね。まあ、そんなことをお話ししてきたんですが、まあ、最後に、前回の最後に、まあ、具体的なところで、どんな事例があるんでしょうかみたいなことを佐々木さんから振っていただけたので、まあ、その辺のお話ししようと思います。はい。聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くするシステム開発会社の株式会社ビルディットが会社での取り組みや経営についてお話ししています。はい、ということで今回はですね、教育のデータ活用、具体的な事例について富田さんに伺っていきたいと思います。お願いします。
はい。
実際にどういったものがあるんでしょうかね。具体的に教えていただけますか？
そうですね。私がこのデータ活用の方向性として、まあ、大きく2つあるなというふうに感じているものがあります。まあ、大きくなので細かく分けていけばもっといっぱいあるんですけれども、まあ、大きく分けた時の、2つのうちの1つ目は、まあ、教育っていう、まあ、行為自体が、なんていうんですかね、こう伝える側と伝えられて何かこう学ぶ側とあると思うんですけれども、その学習者側というんですかね。要は何かこう情報を得て、まあ何かこう知識を得てそれがこう、まあ実践できるようになっていく。その学習者側のその学習行動といいますか、何かができるようになっていくまでの、まあ発達だったり、その成長っていうところに寄与するような、そういった方向性のデータ活用という方向性が一つと、で、もう一個が、まあ、お借りかもしれないですけれども、そういった学習者側に関わる側なので、例えば指導者だったり、ひょっとしたら、まあ、例えば親とか、はい、あと先生、あとは、その企業における管理職の方だったり、もう、ある種その指導者という側面を持っていると思うんですが、 そういった方々に対するその情報提供として、あくまで、学習という、教育という行為自体が、その学習者側のその成長を促すものでもあると思うんですけれども、その促しといいますか、成長を促進するための、効果的な関わりを支援するための、その指導者側への、情報提供とかですね。きっかけ作りだったり。そういったものがあるのかなと。大きい方向性としてはそんなものかなというふうに思ってますね。
例えば私個人で言うと、学習者側、かつて学生だった頃思い出すと、やっぱり自分の苦手な分野があったりとか、苦手な教科とか問題があったりして、それをどうやって克服したらいいんだろうっていうのはすごく苦労した記憶もありますし、今現状指導者側、話し方スクールの講師としては、その生徒さんがどういったところお悩みで、どうやったらそれを効果的に改善してあげられるんだろうっていうところは非常に悩んでいて、今までどうしても自分の個人としての経験とか知見で話している部分があったんですが、さっき富田さんおっしゃったようなデータを活用していくっていうところができると、なんかもっと変われるんじゃないかなって思ってるんですよね。
そうですよね。まさしく前回お話ししていたような、この先生に、学ぶとというか、指示すると、続くとか成果が出る。だけど、そうでない場合は、別の方に、指示した場合は続かないみたいなのっていうのは、これまでその属人的なものとして、なんとなくふんわりした表現でね、片付けられてきたと言いますか、この先生とは俺合うんだよな、とか、この人の、この言い方がいい感じだとかですね。あるいは先生からすると、俺がやるんだから大丈夫だみたいな。一応成果は上がってるとは思うんですけど、その根拠としてはまだふんわりしているみたいなところっていうのは、一定その解明させることがデータによってできるんではないかと。そしてそのデータを活用するっていうことが、ある種その単なるその属人的なものだけではなくて、お互いに対する情報提供によって、もっともっとこの全体としてのその学習効果を高めていく。そういったところに貢献できるんではないか、みたいなところが私の関心事なんですね。
なので今までは個人個人の先生が教え方がうまいみたいなところに頼ってる部分というのを、もう少しナレッジとしてデータ活用でシェアしていこうよみたいな部分もあると思うんですが、そうなっていくとどうでしょう、教育のこれから未来について何か変化があるのか、そこら辺はどう見てらっしゃいますか？
そうですね。これは、やっぱ教育っていうもの自体がですね、長く、やっぱり研究もされてきてますし、実地もされてきている分野であるだけに、やっぱりそのいろんなその考え方といいますか、方向性もあり、それがその、どれが間違っていて、どれが正しいみたいなものもないと思うんですよね。なので、やはりそこは、取捨選択といいますか、いろいろ方針がある中でですね、例えば大きい方向性としてあるのは、例えば先ほどおっしゃったような、苦手を克服するみたいな、その学びに、動機づけされているような状態もあれば、自分は何が得意だかわからない。だけど、得意なものが特定できたので、できればこの得意をどんどん伸ばしたいと。割と最近こういう話の方が多いのかもしれないですけれど
そうです
も、
ね。
強みを伸ばすみたいなことを考えたときに、自分の強みってどうやって見つけるんだろう。これもやはりいわゆる IT だったりデータの活用によって解決される方向性だったりすると思うんですよね。なので、大きくはこのデータの活用っていうのは、その学び手側のその自己理解だとか、あるいはその目的とか目標のその明確化、そしてそこに向かうためのその課題の定義だったり、それを突破していくための、なんていうんですかね、効果的な情報、取得、情報活用。そういった方向に向かうんではないかなって思うんですね。で、これちょっと私がですね、10年ぐらい前に、とある製薬会社の方とご飯を食べていた時にですね、その方がおっしゃっていた話で、これ先ほどの教育がどんな方向に向かうんでしょうかっていう話の関連なんですが、製薬会社のデータサイエンティストの方がですね、なんていうんですかね、例えば癌という病気がありますけれども、大体人間の半分ぐらいが罹患すると。 生涯のうちに。で、その、癌という、その病気が確認された時にですね、まあ、いろんなその症例というんですか、はい、症状の状態があって、うん、で、多くの場合、その病院だとか、まあ、そこで、まあ、決まっている、まあ、処置方針みたいなものがあって、うん、こういった症例が見られるときには、まあ、3ヶ月間はこんなアプローチをしてだとか、半年はこうで、みたいな。で、それで改善が見られるようだったらこうだし、変化がないようだったらこうだし、みたいな形っていうのが、大体こう大枠が決まっていて、その、まあ、組織で、動く病院だったりもするわけなので、まあ、いろんな病院によってそういったアプローチが取られるっていうのは一般的だらしいんですけど、まあ、それはもう10年ぐらい前なので、この10年の間にそんなものとっくに変わっているかもしれないんですが、その、製薬会社の方がおっしゃってたのは、
はい、
いろんなその症例データが集まっていて、処置だとか、そこからのその経過だとかっていうデータは、もう今ものすごく集まってきていて、地球上のその人間に対する、まあそういったその、まあ処方だったり、症例だったり、経過だったり、そういったものをですね、こう集めて分析することで、その例えば、まあ例えばこの症例、この画像の診断結果の方にこんなことをすると、まあ解放に向かう確率が何パーセントですとか、
はい、
うん、そういったことは一応データで示せるぐらいになってきているそうなんですよ。なので、そういったものを、まあ、採用するかどうかはあくまでお医者さんだったり患者さんの判断だったりするんですけど、はい、そういうデータを提供できるような仕組みを作ってるんだって、その方はおっしゃってて、極端な話、ね、私、もうこの人人類救う人なんだなって思っちゃったんですよね。かっこいいなって思ったんですが、はい、まあなんかこう、方向性としては、今私、その教育の方向性みたいなところで近いことを、考えてるって言ったら、ちょっと大それた表現になりますけど、例えば、この方に学べばうまくいくとかではなくて、やっぱりその指導者側も、まあ苦労しているというかですね、目の前の、例えばその子供だったり、あるいは会社で言うと部下だったりメンバーにですね、どうしても良くなってもらいたいって思ってるんだけれども、うん、この関わりがうまくいかないだとか、うん、うん、まあそういった方にですね、ただ知らないだけっていうんですか、あ、こういう時にはこういうふうに関わるものなんだよっていうことをですね、うん、こう情報提供して差し上げることができれば、もっとこう世の中の進歩って進むんじゃないかなっていうかですね、うん、そういうふうに思うところもあるんですよね。
そうですね。はい、今お話伺っていると、やっぱりその、
はい。
データの大切さっていうのはもう結構前から言われていて、それなりにこう蓄積はされている、はい、じゃあなんか今次の課題はそれをじゃあ、はい、現場の皆さんがどう気軽に活用できるかっていうところかなという気もいたしました、うんうん、特に教育現場だと、うん、やはり、うん、データはあるけどその活用の仕方がわからない、あんまりちょっとデジタル不慣れでっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと正直思っておりまして、
まさしく、うん、はい、そうなんです。まさしくまさしく。私たちもいろんなその、いわゆる教育サービスだとか、あるいは企業研修のサービスにおいて、そのデータをこういろいろ取りまとめた結果の、例えば皆さんやっぱ関心あるのはそのレポート画面だったり、ダッシュボード画面だったりするわけですけど、うん、いつでも話題になるのは、やはりその統計の知識だとか、うん、あるいはデータ活用の知識を駆使してですね、
はい、
かっこいいそのグラフだったり、うん、うん、なんかこう見た目を作ったとして、もうやはりその今佐々木さんおっしゃった通り、やっぱこうあんま難しすぎると、なんかすごいけどで何なのみたいなところっていうのがいつもあるんですよね。なので、まあ、そこをかなりこう意識しながらサービス開発しているっていうのはもう本当に今現場の実情だったりするところはあります。はい。
そうなるとちょっと富田さん、はい、ぜひ教育をデータで改革していただけないでしょうかっていうのが私からのお願いです。
はい。今それをね、いろいろやらせていただいてるっていうようなところで、はい、またその次回も、この方向性で、もうちょっとその、例えば技術的な側面でどんなことが行われているのかだとか、はい、あるいはまあ具体的な、まあプロジェクトでどんな議論がされているのか、まあ今先ほどちょっとね、お話ししたようなことにも関連するんですけど、そんなお話ができるといいかなって思ってます。
そうですね。ではぜひ次回もよろしくお願いいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。
番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しております。そちらからお願いいたします。
はい、この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast の各サービスでもお楽しみをいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、購読やフォローの設定をぜひお願いいたします。
それでは次回もお楽しみに。 富田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。